時刻は2時10分を回りました。代わってはゲストコーナーです。今日は平山愛好美術館の学芸員でいらっしゃいます吉田守さんをお迎えしています。吉田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
瀬戸田から来てくださって、はい、バーガー5、6軒にほうほうほうほうでやりましたね。ね、
バーガー5、6軒だったんですね。
そう、浜田省吾さんはバーガー5、6軒って歌ってたけど、うん、もうね、浜省の大ファンのバーガー5、6軒さん、うん、いい店の名前付けてましたね。
お味も美味しいですしね、シャレも効いててね、ちょっと嫉妬しそうです。
はい、今日もね、暑い中来ていただきましたが、はい、昨日から始まりました、はい、企画展原爆投下80年日常とその破壊、平山愛好が描いた日常と写真家辻田博美の広島コレクションと題した展示、今日こちらについてねご紹介いただきたいと思います。はい、早速ですが、この展示はどういった展示ですか？
はい、大きく2つに分かれるんですけれども、1つは、写真家の辻田博美という方が撮られている広島コレクションというものなんですけれども、うん、はい、こちらは、広島の、平和記念資料館に、収まっている被爆資料を、撮り続けられている、そういった写真の、コレクションなんですね。うん、はい、そこから今回43点ほどお借りしてきて、はい、並べてるんですけれども、うん、まさに日常の破壊っていうのをもう、すごく伝わる内容として写真が、展示されてるんですけれども、例えば、8時45分で止まっている時計であるとか、
はい、
あと、子供、当時の中学生小学生とかが着てたような服とか、もしくは持っていたお弁当箱とか、
はい、
そういった、今でも日常の中で使われているようなものを、ピックアップして今回展示を、しておりますので、
はい、
その今と違う日常かもしれないし、同じ続いているような日常かもしれないですし、そういったところをですね、感じていただければというふうに思ってます。
はい、実際の、ね、ものということでリアルですよね。
そうですね、リアルではあるんですけれども、この写真家の先生は自分の、その写真家としての色を出しすぎないっていうこと、もしくは写真に抑揚をつけないとか、そういったことをこの仕事ではメインにされてますので、こう心どっかざわざわはするんですけども、ちょっと粛々としたような、静かに見ていただけるような写真でもありますので、この夏ですね、ぜひ、私どもでそれを見ていただけて、で感じていただければなと思ってます。
はい、そしてもう一つ、
はい、あとですね、平山郁夫の作品というふうになるんですけれども、平山郁夫にも日常の破壊ってあったのかどうかっていうことなんですけども、はい、実はですね、平山郁夫語ってる中で、若い頃、大学を卒業して間際の頃ですね、
はい、
その頃自分としては、この瀬戸内の風景とか、東京で暮らしている中での日常の風景とか、うん、そういったものもよく書いていたけれども、うん、その時はこうまだ自分の中でまだモヤモヤとしたものが解消しきれないっていうことを、後々に語ってまして、
はい、
広島小編図っていう原爆の絵を、描くにあたっての前段階としてですね、そういった日常を描くものから脱却したいとか、そういう作風を破壊して前に進んでいかないと、原爆の絵が描けないというふうなことを常に考えてた時期があったということなんですね。で、今回、平山郁夫の作品として展示しているのはその時代、20代後半とかですね、そのくらいの、頃に描いた作品を多く出してますので、その平山郁夫が思い悩みながら試行錯誤していた、時代っていうものを少し、知っていただきながら、でその後には、原爆の絵、広島小編図も描いてますし、平和を訴える絵とかですね、そういったものも描き続けてますので、そういったところにまで、展示室の方で、目を向けていただければなというふうに思ってます。
はい、広島小編図、
はい、
これ今チラシの、少し小さなスペースでね、 写真が掲載されてるんですが、これのこの小さなこの写真を見ただけですごいドキッとしますね。
そうですね。でこれは広島小片図の大下図というもので、完成の一歩手前の状態のものなんですね。で完成したものは広島県立美術館にあるんですけれども、それとは違って、どのように絵の具を塗っていこうかっていう線なんかをずっと鉛筆なんかで描いてあったりとか、最終的に絵の具が重なってくる部分も今鉛筆で線書きで表現した状態になってますので、そのどういうふうな構想をしてたのかとか、最終的にどういうふうに、塗り重ねていこうとしたかとか、はい、そういったことも伝わってくるものですので、じっくり隅々までですね見ていただければなというふうに思ってます。
なんかちょっと平山先生の普段の作風とは全然、ね、違うっていうか、色もあこんな風な色があるんだなと。
そうですね、もう完成品なんか本当にもう血の色に近い炎の色、そんな色で塗られてますので本当に迫力のあるものですけども、これはこれでまた別の迫力とか、完成前の情緒というものも出てくる作品かなと思ってます、
なるほど、はい、大きな、ね、あの作品としてあの美術館でご覧いただければと思います。またあの土田博美ギャラリートークというのが、はい、近く予定されてるんですね、
はい、そうですね、7月の13日日曜日の14時からですね、私どもの第2展示室、土田博美作品を並べてる、部屋で、ギャラリートークをしていただくように準備してます。
はい、ご本人が
そうですね来られて、作風のこととか、その広島のもの他にも捉えてますので、そういったものとの関係性とか、そういったものをお話しいただけると思います。
はい、こちらは申し込みなどが
必要、申し込みは不要ですので、はい、当日、まあ、入館料はいただくようになるんですけれども、はい、展示室の方でそのままお待ちいただいておけば時間になりまして、始めるということになります。
わかりました。さあ、そしてもう一つあの近いところで、この日曜日にあのトークセッションがあるんですね、
はい、そうですね、広島大学の留学生とかですね、はい、お越しいただいて、文化交流が生み出すものっていうタイトルのトークセッションを行います、
はい、
でこれも平山郁夫の考え方として、文化交流が平和の礎であるというものがありまして、今回も、まあ原爆とか80年の展覧会なんかと絡めまして、文化交流、それから、そこから見えてくる日本文化のこととかですね、そういったものを、留学生もしくは私たちとか、お客様一緒に共有しながら、平和についても考える場にしたいなと思ってます。
はい、本当にもういろんな国の方がこちらに参加されるんですね。
そうですね、今まで私どもの美術館にインターンシップで来られた方もおられたりして、まあ、中国の方とか、それから今回はイランの方、カンボジアの方、それからエジプトの方というふうに、国でいうと4カ国になられ、はい、あと中国の方ですね、4カ国に、なられるんですけども、いろんな視点、自分の研究されている視点も取り入れながら、日本のこととか母国のことなんか話していただいて、その後お互い意見交換しながら、その文化交流をまあ疑似体験するような、そういった場に、なればなと思ってます。
はい、まあ、広島大学もキャンパスそのものがね、もう国際交流の場というふうに言われていて、本当にあの留学生の受け入れとか、あと交換というのもね、すごく積極的にされていて、皆さんあの広島大学の方、そしてあの荒見教授も、はいはい、来られると。
ご存知ですか。
あ、そうですね、あの、いや、そんなの私個人的にはあれですけど、お名前はは
い、いつもね、いろいろお世話になっている先生で、今回も、ご自身の研究のこともですけども、先生のお若い頃のその自身の研究生活の中での、日常的な文化交流とか、はい、そういったことも含めてちょっとお話しいただくように、今段取りしてます。
はい、お話はね、とてもあのお上手な、ね、はい、方ですから、いいお話が聞けると思います。さあ、ということでこちらについては申し込みなどはどのようになってますか。
はい、こちらも申し込みなどは不要に、しておりまして、
はい、
入館料をお支払いいただいた上で、私どもの第三展示室に、14時スタートまでにお越しいただければと思います。
はい、この日曜日ということになっておりますね、はい、文化交流が生み出すものと題した平山郁夫美術館の夏のトークセッションが行われるということです。さあ、新しい企画展示がね、昨日からスタートいたしました。9月17日までということで、この夏にねお出かけいただきたいと思いますが、まあ、最後に吉田さんからお誘いのメッセージいただけますか。
はい、そうですね、原爆投下80年ということで、まあ、いろんな、行事とかですね、各地されてるかと思うんですけれども、はい、私どもでもですね、こういった展示を、して、平山郁夫の心とか、お伝えできればなと思ってますので、ぜひ、お立ち寄りいただいて、何か感じてお持ち帰りいただければありがたいです。
はい、今日は原爆投下80年日常とその破壊、平山郁夫が描いた日常と写真家土田博美の広島コレクションについて、平山郁夫美術館の学芸員でいらっしゃいます吉田守さんにご紹介いただきました。吉田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。